Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第64回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。エミさん本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日皆さんにお届けする絵本のキーワードは一体何でしょうか。は
い、心を一つに。
わー素敵です。
はい、
心を一つに
です、
はいね、楽しみにしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と
ポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。この日
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけたら、
心を一つにするという素敵なテーマの、
そうなんです、
絵本のタイトルを教えてくださいませ。
は
い、
絵本のタイトルは、はい、千の風、うん、千のチェロというタイトルがついていまして、
はい、
あの以前、ね、お送りしました伊勢秀子さん、ま、あの作者は伊勢秀子さんなんですが、チェロの木という作品が、ね、とても素敵な森の、ね、木が楽器になる、ワオさんそうおっしゃってくださって、はい、同じ作家さんの伊勢秀子さんの作品なんですね。
はい、
でこの伊勢秀子さんが、はい、あの1998年の11月に行われました、はい、阪神淡路大震災復興支援チャリティーイベントの1000人のチェロコンサートに参加されて、はい、あのチェロの木の時にあの伊勢秀子さんが13歳からチェロをしてらっしゃる、はい、弾いてらっしゃるという話もさせていただいたんですが、はい、この伊勢秀子さんの手元にこの1000人のチェロコンサートに参加しませんかっていう、うん、
オファーが、
手紙が届いた ということで参加された時のことを元に書かれた絵本ということです。でね、折しも明日1月17日が阪神淡路大震災の起こった日ですので、まあ、皆さんにも改めてその時のことも思い出していただけるようにということで持ってまいりました。
ありがとうございます。それでは本日のブルーミングストーリー千の風千のチェロを吉田恵美さんに朗読いただきます。はい、お願いいたします。
お願いします。千の風千のチェロ伊勢秀子作。チェロの教室に今日新しい生徒が入ってきた。その子は僕よりずっと難しい曲をスラスラ弾いた。すごい迫力だったけれど、なんだか怒っているみたいだった。レッスンの帰り、いつもの公園で寄り道していると、その子が追いかけてきていった。ねえ、待ってよ。あんたのチェロの音って犬の声みたいだね。バウバウってさ。そんなことを言われたのは初めてだった。でも嫌な気持ちはしなかった。僕はまだグレーのことを忘れることができないでいる。グレーがいなくなって毎日泣いてばかりいた僕に、父さんが買ってきてくれたのは新しい犬じゃなくてこのチェロだったんだ。ねえ、一緒にチェロ弾かない？とその子は言った。そして僕の返事も聞かずにずんずん歩いていくと、丘の上の草原でチェロのケースを開けた。こんなところで？ねえ、聞いて。この音は小鳥の声。ほら、これは風の音。そしてこれは川の音。その子はチェロでいろんな音を出してみせた。私のフロルはこんな風に歌ったわ。フロルって何？って聞いたけど、その子は返事をしなかった。それからその子と僕は大きな木に登って、枝をゆすったり鳥の巣を見つけたりして遊んだ。君どこから来たの？返事しないかなと思ったけど、その子は小さな声で答えた。神戸。公園の下の大通りに出た僕たちは不思議な風景を見た。チェロの団体だ。どこに行くんだろう。みんな同じ方に歩いていくよ。ねえ、ついて行ってみようか。大きな楽器の列は大きな建物の中に吸い込まれるように入っていった。建物の中に入ってみると、何か申し込んでいる人、紙を配っている人、おじさん、おばさん、子供もいる。ここに集まった人全員でチェロを弾くんだろうか。まさか。だって100人はいる。奥から弦を合わせる音が響いてきた。その子はそばにいるおじいさんに聞いた。大震災復興支援コンサートって何？地震で壊れた町や被害に遭った町の人を応援するコンサートなんだよ。チェロが好きな人なら誰でも参加できるんだ。こうして練習の日に来られるならね。
私も弾く。
その子はさっさと申し込みをすると、渡された楽譜を前にもう調弦を始めていた。その真剣な顔に惹かれるようにして、僕もケースからチェロを出していた。
そんなに一人で頑張って音を出そうとしなくてもいいんだよ。
おじいさんは静かに笑って横に座ってくれた。
みんなの音を聞いて気持ちが一つになるように感じながら弾くんだ。
練習の帰り、おじいさんに誘われてまた公園に戻った。さっきの生まれて初めてのチェロの大合奏の音が僕の耳の中でワンワンうなっていた。
ここから見える夕焼けは綺麗だね。私も3年前まではこんな緑でいっぱいの丘のある町に住んでいたんだよ。だがあの日、一瞬にして私たちの町も家も家族も友達も形のあるものもないものもみんな壊れたんだ。60年も友達だった大切なチェロも。あ、これかい。このチェロは地震で亡くなった音楽仲間の形見なんだよ。
みんな学校の体育館やテントで暮らしたの。動物まで面倒を見られないって泣きながら犬や猫を手放した人もいたの。私はあの子たちを空に返してあげた。フロル、ピノ、ミント、みんな焼け野原に飛び立っていった。でも晴れでよかったのかなって今でも考える。おじいさんもあの子もあの地震の時に神戸にいたんだ。小さかった僕はテレビで見た地震の風景が怖かった。あれはそうだ、ちょうど僕がチェロを始めた頃だった。神戸で開かれるコンサートに出たいって父さんに言おう。チェロの先生にも話してみよう。
今日の君の音がいつもと違っていたわけが分かったぞ。
僕が支援コンサートのことを話すと先生はにっこり笑ってそう言った。先生が話してくれて僕たちの教室から他にも参加する人が出てきた。コンサートの練習が重なるうちに仲間はだんだん増えていった。おじいさんとあの子と僕は合奏の前や後に公園で練習をした。あんたの音だんだん犬の鳴き声じゃなくなってきたね。それってうまくなったってこと？あの子は返事をしなかったけど、あの子のチェロの弾き方も優しくなったと僕は思った。秋になっても練習は続いた。チェロを弾くと今でもグレーのことを思い出す。夕焼けに向かって走った日のことや一緒に落ち葉を踏みながら散歩した日のことを。グレーは僕のチェロと同じくらいの大きさだった。あの子はフロルのことを思って弾いているのだろうか。支援コンサートに向かって僕は弾く。僕の音が何かの応援になるのだろうか。でも今日もやっぱり僕は弾く。コンサートのため、それだけだろうか。僕は何に向かってこんなに練習しているんだろう。 あの子は？おじいさんは？とうとう支援コンサートの日が来た。今は1000人以上に膨らんだ人たち。僕たちのように日本のあちこちで100人200人と集まって練習してきたんだ。外国からもチェリストが駆けつけた。色とりどりのケースを担いだ人の列が会場に向かう。みんな自分の影を抱いているように見えた。大切な自分の分身を。客席から何千何万の目と耳が僕たちに注がれた。震災で亡くなった人たちの家族や友達や親戚たち、おじいさんのチェロの持ち主の家族やあの子の友達もいるのだろうか。しんとなった会場に僕のドキドキばかりが聞こえているようだ。指揮棒が振られ、会場に千のチェロが一斉に鳴り響く。歌う音、高い音、低い音、寄り添う音、早く、遅く、優しく、力強く、表に出たり後ろで支えたり、全身を耳にしてみんなが弾く。千人が弾く。寄せては返す波のような弓、風になって吹き抜けるチェロの音。あの子の周りには鳥が舞う。フロルの声を聞いているのだろうか。僕は見えない犬を抱きしめて弾いた。おじいさんが静かに微笑んでいる。夕焼けに目を細めるようにして、千のチェロが千の物語を語っている。それでいてちゃんと一つの曲になっている。線の音が一つの心になったんだ。大震災の後、神戸では25万本の木を植えた。拳や木蓮、春になると白い花の咲く木だ。町の木はどんどん増えているという。新しい明日に届いただろうか。千の風、千のチェロ。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Sen no kaze, Sen no chero. Yoshida Emi-san の朗読をお届けいたしました。 ありがとうございました。なんかうるうるしちゃった。
そうですよね。今年で26年震災からね、
経つん
です、はい、私もすっかり大人だったのでもちろんしっかり覚えていますが、真央さんはこの年は大阪にいらっしゃいましたか。
大阪にいました。はっきり覚えております、はい、ね、食器がバレて。
あ、そうですか。そんな被害が終わり、お身内とかでお怪我された方とかはいらっしゃらなかったんですか。そうですか。私はその当時銀行員だったんですけど、
バリバリの
そうなんです、ね、もう当時のことを、ね、語るとこの時間足りない、
いや本当ですね、
ですけどもね、うん、はい、でももう今でもはっきりと覚えてますますし、未だに痛手を持っていらっしゃる方も身近にたくさんいらっしゃいますよね、
もちろん。
で、その後に東日本大震災がありましたので、うん、地方によっては神戸のことをもうあんまり覚えていらっしゃらない方もいらっしゃるかと思いますが、私たちは ね身近な
消えません
ものですので、
体感として残っている
から。本当にそうです。その通り、持っておりますので、再び思い返すいい機会になったらなと思って、
ね、
持ってまいりました。でね、何年経とうと決して消えない悲しみの象徴である、
はい、
ものでありますけども、心の弦も震わせ、チェロを抱く人々を優しく包み込むような伊勢さんの柔らかな水彩画ですよ ね深く染み渡る。で、伊勢さんご自身の、はい、あたがきもね、このチェロの声のように心に響くと言ってらっしゃる方もいらっしゃる作品ですよ ね。この作品に寄せていらっしゃる文章で、はい、とても、ね、素敵な文章がありますので、はい、ご紹介したいと思います、はい、この絵本に出てくる1000人のチェリストは、参加された方ですね、はい、でそれぞれのチェロに亡き飼い主、男の子ですよね、の思いや震災後に話してやらざるを得なかった女の子ですね、で小鳥の思い出や亡き友人の思い出を託しています。だからコンサート会場に向かうチェリストたちが担いでいるチェロは、自分にとってかけがえのない存在を一緒に連れていくのと同じことだったのでしょうね。そしてその1000人のチェリストが同じ数だけの思いを演奏に託し、その思いは各々独自のものであったとしても、それが1000人集まった時、見事なアンサンブルが奏でられる、その奇跡のような一瞬の手応えを感じたのだろうなと思いますと、ね、おっしゃっています。なのでチェロを弾くということが、はい、その人自身の人生を背負って弾いてらっしゃるということ、でそれが一つの曲になるっていうね、もう奇跡のような一瞬って書いてらっしゃるんですけど、もうそれに見事に集約された作品でしたね。
もう素敵な奇跡のような音色だったと思う。
そうでしょうね。どんな音でしょう ね多分これね、映像で見ることができるよう
なので、あ、そうですか、
はい、YouTube なんかにも上がっていますということなので、ご興味のおありになる方は
ね、
まあ、ね、もう生の音とはちょっと違うかもしれませんけど、どんな千本のチェロってね、どんな音なんでしょうね。
奇跡のような時間だったと思いますよ、
ね、
だからこの作品ができたんだね。
そうですね。そうすると実際に伊勢秀子さんがそのチェロのコンサートに参加されて、担い手として ねチェロの弾き手として参加されたことをもとに、
体感が、
はい、作られた絵本だということですので、
ね、素敵です。
ありがとうございます。嬉しいです、和音さんにそうで言っていただいて、ね、でも私もこの作品知らなかったんですが、そのチェロの木っていう作品を見つけた時に、はい、実はこの千の風千のチェロの方が先に書かれた絵本 でそれからこのチェロ、
あれが続編のように、
そうなんです、
リンクしますもん、
はい、そうなんです、ね、それから何年か経ってチェロの木を書かれたということなので、多分このコンサートに参加されたことで何かエネルギーが、
ね、はい、体感されたものが作品に生まれた
んでしょう ね、はい、ょうね。
あ、素敵でした、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回の放送は吉田愛美さんに千の風千のチェロを朗読いただきました。ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただき
ありがとうございました。この番組は
基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー、ありがとうございました。心が洗われました。
ありがとうございます。この、ね、作品を紹介している文章の中でね、はい、あの印象的な文章がありますのでご紹介したいと思います、
はい、
自身がチェリストでいらっしゃる著者伊勢秀子氏は大震災から2ヶ月後の神戸、だから1995年の3月ですね、神戸をご自身でスケッチブックを持って歩いて歩かれたんですが、一つもスケッチができなかった。でこれはなぜかというと、うん、描かれることを拒否しているように感じました。
景色が
そうなんですね。で風景を一つもスケッチして、うん、しないで描いたことなんか一回もなかったんですが、うん、その時も一回も何も、うん、あのスケッチすることができなかったっておっしゃるんですね、うん、でその3年後に神戸から阪神大震災の復興支援チャリティー の、 あの1000人のチェロのコンサートへの参加の呼びかけの手紙が届きました、はい、っておっしゃってます、うん、でこの参加してみて同じ体験、身近な何かを失う、誰かを失うということを思った人たちが集まり、同じメロディーを奏で、それを聞くことで孤独な悲しみを少しでも和らげることができるのでしょうねっておっしゃってですね、うんうん、でこの作品の帯に記されている言葉がこの物語のメッセージをシンプルに表現していますって書いてまして、どんな風に書いているかというと、心は一つにできる、気持ちは重ね合えるっていうのがあの帯に書いていますということなんですね。で東日本大震災を経て私たちはこの絵本を改めて手に取りたいと思いますって書いてらっしゃるので、まあ、あの私たちはねあの神戸の震災忘れてませんけれども、あのちょっとね薄れかけていることもあるかということなので改めてご紹介しましょうということですが、まあ、震災の悲劇の思い出が直接の被害者でなかった自分の中で風化しかけていることも再認識し、このタイミングでこの絵本を手に取ることになった偶然を大切にしたい、そんな思いを抱いた一冊でしたって書いてらっしゃる方もいらっしゃいます、はい、なのでちょっとね26年
もうあっという間ですね、
はい、
そうなんだ、確かに確かに、
ね、でもあの未だにね空き地になっているところとか、うんうん、震災の後なんだろうなって思う場所もありますよね。
面影がね。
そうですよね。ワンさん神戸行かれることも
ありますよ。
あります。
もちろんもちろん。そうなんですね。神戸に友達もいますし、
ね、はい、あ、お友達いらっしゃる。
もちろんもちろん。だから、ね、そういう記憶を共有したりね。
そうですよね。
ありますね。
そうですよね。なので、まあ、ねそのお身内を亡くされた方も。1月17日のね、はい、あの記念式典、
うんうんうんね、
毎年 ね、あの火を灯してらっしゃる姿とかも報道で見ますけども ね、あの決して悲しみは消えませんっておっしゃっていますよね、うんうんうん、でもそれでも生きていかなければいけない、
生かされてるんです、
ね、でそういう思いを、うんまあ、こういう絵本に触れることによってね、うんうん、奮い立たせていただく、ね、きっかけにもなるかなって思いますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と
ポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りいたしました。次回もご一緒に言葉の宝箱をワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。